こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、寒いです。
寒いですね。
この間まで暑かったのにめっちゃ寒く、今もう部屋で首に、なんですか、ネックウォーマーを巻き、
うん、
長山さんからは全然見えてないと思いますけど、手元にですね、電子レンジで温めるタイプの、北海道みたいなやつ、ユタポンみたいなやつ。
その、クリスの家はな、暖房設備みたいなのないんですか？
いや、ありますよ。足元に今ヒーターつけてますけども、寒くて、さっきまで子供の、素振りに付き合って外に行ってたんですよ。でも体が冷えちゃって、このままだとやばいと思って。
大丈夫ですか？
急速に温めてます。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
冷えはね。
はい。ね、気をつけないと。はい、まあ、そうそう。もう冷えた時はすぐ温めるね。これね。うん、健康大事ですからね。
はい。
はい。ということで、12月の半ばになっておりますけども、
うん、
今月はですね、月初のゲスト会なかったんですが、なんと今週がゲスト会になっております。はい、ちょっとイレギュラーなね、感じになってますけども、じゃあ誰を呼んだのかということで、早速ね、お呼びしたいと思いますね。
はい。
今週のゲストはですね、ポッドキャスト、マメマメキャストのホストのお二人、ゆうさんとさきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 わーい。
わー。わー。もうなんか、いつも聞いてるオープニングを生で見てる。キャーってなってます。
やっぱそういう感じ。
あ、そういう感じですか。こんな、我々のオープニングはいつも大体、ね、気候の話から入るっていうおじさんトークですもんね。
う
ん、お二人の番組のようにね、ちょっとこう気の利いたことを言って、今週の豆キャスみたいな感じで本当はしたいんですけど。
あれできないよね。
あ、できないね。前やって失敗しましたからね。
うんうん、そうね。クリスさんずっと喋り続けるっていうだけ
なんですよ。ずっと喋り続ける。はい。前やってって言った通り、前回ですね、1年前、2024年の1月のゲスト会にですね、ゆうさんの方に、出ていただきまして、
うん、
まあ、豆キャストの徹底解剖という、まあ、豆キャストという、こう、ポッドキャストの、まあ、裏側、みたいな話をちょっと聞いたりとか、あと、お二人がやってたの、2023年にやってみたいこと、ビンゴかな。一年かけてこれのやりましょう、ちゃんとやりましょうっていうビンゴを、我々もやってみたいということで、うん、ちょっとコンサルを受けながらですね、2024年のビンゴを作ったという感じでしたよね、長山さん。
はい。
はい。で、もう年末なんで、
うん、
まあ、ちょっとこう年、その実際ビンゴ作ったけど、どうだったかなっていう振り返りをやるにあたって、まあ、せっかくなんでね、コンサルを受けた、ゆうさんと、まあ、マメキャスのね、前回、そうそう、前回受け、出られなかった、さきさんにも出ていただいているという。
はい。ご報告ですよ、だからね、コンサルというかね、我々はね、こういう状況ですみたいなね。
そう、こんなやりましたよっていう、ところで、あと、お二人もね、2024年のビンゴを作ってるということで、まあ、一緒にこう、う
ん。でもこれ、マメマメキャスト本編ではこれは、
あ、そう、
振り返り会があるんじゃないですか？
いやー、多分しない。
なんでしないんですか？なんでしないの？
一本取れるほど取れ高なさそうだね。そうだね。
そう。だってさ、25マスあって、2人だから50マスあるわけでしょ？
まあ、一個一本に振り返ってもね、50分。
うん、50分ありますから。
進捗を途中でお話ししてしまってるものもあるしなみたいなのもあって、
あ、そういうこと、あ、うん、なるほどね。なるほど。まあ、せっかくなんで、振り返らない。番組では言わないんだったら、我々のところでね、こう、せっかくなんで、話していただきましょうよ。うん、ちょっとね。
ありがとうございます。
ということで、まずは我々の方から行きましょうか、長山さん。
あ、はいはいはい。
どうですかね。あ、こういう感じでいかない？
ビンゴ、これさ、難しいところあれですよね。ポッドキャストなんで、このビンゴ表っていうのを表に、ね、皆さんの目の前に出すことができないわけじゃないですかね。
はいはいはい。
なんで、どういうふうにそれを伝えるかなっていう。
まずは、じゃあ僕のところからまずちょっと試しにやってみましょうか。
はいはい、
僕は25マスあって、隅のマークがですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個。
お、行きましたね、隅になって。
すごい。
すごいでしょ
う。うん、
まあ個人的にこれ頑張ったぞ、隅マーク。これはちょっと、頑張んなくてもできるやつもあるわけですよ。 これを頑張ったぞっていうやつで言うと、
うん、
何かしらのギターソロが弾ける。これめっちゃ頑張った。
あ、頑張ったんだ、これ。
これはめちゃめちゃ頑張りましたよ、これ。だって昔からできなかったことを毎日コツコツやってできるようになったわけですから。
うんうん。
まあ、これはまあ頑張った。
自分の中では結構いい、頑張ったなって感じですか。
結構頑張った。
何の曲弾けるようになったんですか？
ビーズの、ビーズの有頂天っていう曲と、ドンワナライト、
もう一曲もある。
はい。あと、ジュースか。はい。このビーズの3曲ぐらいを、まあ、まだまだ下手くそではありますけど、一応弾けるようになりましたね。
その弾けるっていうのは、どういうこの、あれがあるじゃないですか。レベル感
というか。そこ聞きます。
それは自分が弾けたなっていう、これはもうマスターしたぞっていう。
でさあね。でさあは、それはそうだ、だわ、
うんうん。
まず弾けない状態は何かっていうと、まあ、まず手も足も出ないから、そのパートになったらまず指も動かないし、音を出さない状態がまず完全に弾けない状態ですよね。
うんうんうん、
で、一応聞く人が、まあ、ビーズの曲を知ってる人が聞いたら、あ、下手くそだけど、まあ、それっぽいねが、まあ、弾けてる状態じゃないですか。だってまあ、そこに合わせて適当にガチャガチャガチャって鳴らしても一応弾けてるぞって主張することもできるわけですけど。
うん。他の人が聞いても、ああ、この曲だね、みたいなのが、
そうそうそう。
まあ、認識できるぐらいっていうのは、まあ、最低レベルの弾けるみたいな。
そうそうそう。すごく仲のいい友達なら、すごい、いいじゃん、うまいじゃんって言ってくれるレベルが弾けたりです、
ね。なるほどね。まあ、YouTube でなんて言われるかわかんないけど。
は
い、
あ、もう YouTube ではボコボコですよ。YouTube ではもうボコボコですけど、まあ、それが弾ける状態じゃないでしょうか。
うん、なるほど。
はい、これは結構頑張りました。かな。あとはまあ、あと車ですね。ペーパードライバー講習を受けるっていうところに墨マークをつけてるんですけど、実はこれ、正確に言うと受けてはなくて、
あれ
受けてはないんですが、
これ
は
何嘘じゃん。
いや、嘘じゃん。
厳しい、厳しいよ。
いや、嘘じゃん。これを嘘って言うと、後ほど、あれですよ、ユウさんの三角マークとかさっきちらっと見えてましたけど、これは僕、三角ですね、言ったらね。
ああ、三角。
ペーパードライバー講習は何のために受けるかっていうと、車を一応もう一回運転できるようになるために受ける、
うんうん、
と思うんですけど、今回実家に帰った時に、まあ、その実家の方で広い道で車を運転して慣れて、
うんうん、
京都に戻ってきてからも一応そのカーシェアを借りて週末に運転できるようになったので、これはだからもう別に。
で、セルフペーパードライバー講習したみたいなこと。
ですですです。ですね、セルフ講習した。
うんうんうんうん、
セルフ講習って何度もわかんないです
か。ペーパードライバー卒業という。
卒業した、
まあ、そういうことだよね。だからペーパードライバーを卒業するっていうことですよね。全部、講習受けることが目的じゃなかったもんね。そもそもが。
そうですね。そうなってくると、うん、僕の目標の立て方が悪かったじゃんみたいな話になってきますよね。そのね。
いやいや、そのジャッジはしないっていう。
そう、まあまあまあまあまあ。まあまあ、でもそうです。だから一応炭ということにさせていただいてますかね。
はいはい、車関係でいくと、一文字で車ってなってるマスがあるんですけど。
ああ、本当だ。
はい。これは車を買うってことだったと思うんです
けど、ね。購入、買う。
ああ、うん。これなかなか敷居が高い。
高いし、もう買わない方向に今もう私の心のメーターはちょっと倒れつつありますね。
じゃあカーシェアでまあいいかなみたいな。
いいかなみたいな。
うん。まあそれもありますね。
京都で車持とうと思うともう大変ですよ。維持費が。
うん。
割と駐車場高いですもんね。
高い。
うん。
でまあ結局欲しいのも子供の少年野球で必要なんですけど、最近テスラがなんか発表したじゃないですか。なんか10人ぐらい乗れる、なんか無人、運転席がないバスみたいなやつ、自動運転で、
うんうん、
あれ欲しいなと思って、あれでグランドに乗りつけたら相当相手チームもビビるだろうなと思ったりしてる。
あ、そっからね、そっから、そっから先
に。リングから、
そうそう、形から入っていくみたいな。はい。まあこのぐらいですかね。まあ体重5キロ減らすは頑張りはしたか。まあこの辺か。はい。
おお、減ったんですね。
減りました。5キロ減りましたよ。
すごい。
ただまあ、後ほど言って、出てくると思いますけど、長山さんの方が体重減ってるので。
ああ。
うん、まあまあまあ、僕はまあ、ほどほどに、なんでしょう。頑張って、一応目標体重にはな、目標体重っていうか、一応減らそうと思ったところまでは落ちた感じですね。
はい。すごい。
っていうのが炭で、ミーのところですか、住んでないやつ。
うん。
とまあ、スーツ、身長、美術館で展示を見る、小説を書く、映画を40本見る、タック松本モデルのギター、車、K 筋トレ継続、永山さんとドライブに行く、曲を作る、系サブスクの見直しっていうところですね。が、一応、まだできてない。
これまだ負けそうじゃないですか。
うん、美術館。まだいけそう。小説。小説はわからんけど。
小説はね、実のところを言うと、1月におっさん FM で文学フリマに文字起こし本を出そうっていう話をしているんですけど、
うん、
そこの1ページ2ページぐらいに書き下ろし小説を書いたら達成できるぞと思って、実はちょっと執筆仕掛けてるものがあるんです。いや、あるんですけど、いや、俺面白いんかな、じゃ書いてて、うん、なんか大した話でもねえなと思って、ちょっとこうい
や見たい見たい、
いや、ちょっと見たい見たい、本当ですか、見たいですか、え、負けるかな、
巻いてほしい。
巻きますか。
せっかくなんで、やっぱり、こう、本買ったら、おっさん FM では聞けなかったというか、はい、にはない要素があると嬉しいじゃないですか。はい、
そうね、確かに。
いや、
僕、わかります。僕が巻くのはいいですけど、永山さんは、なんか、載せます、それ、その場合。
何が僕ん、僕も小説書くってこと、うん、
いや、永山さんも別に僕が小説、
オリジナルコンテンツ的な。
オリジナルコンテンツ、永山プレゼンツ的な。
なんかあるかな、僕エッセイ書きます。コンテンツ性が低いじゃないですか。
プロセッシングで描いた絵を挿絵として挟むとか。
面白くないでしょ、それ。なんかな、なんかあるかな。
いや、わかりました。まあ、小説負けたら負きます。
いいですよ。クリスさんの小説が載ってるだけでも、もう、それだけで。
うん。はい。あと、永山さんとドライブに行くは、三角になる一応、言い訳も一個あるんですよ。まあ、近藤さんの家に、鍋を食べに行った時に、永山さんの車で送ってもらったんですよね。
ああ、ドライブ。
はい。
あれ、ドライブ。
それ一応その、はい。10分ぐらい、10分15分のドライブ。といえばドライブ。
ちょっと遠出してたらドライブだ
った。ドライブっていうのはさ、やっぱりその行為自体が目的になってないと、やっぱドライブとは言い難いみたいな感じじゃないですか。
そうですね。ドライブするじゃなくて、ドライブに行くですもんね。
あ、そういうことね。
確かに確かに。
あ、なるほど。その、単に行き帰り送ってもらうのはドライブではない。
それ
は
送迎ですね。
送迎。
それは、確かにね。それはそうですね。
まあちょっとこれはまあ、なんかやりますか。
やりましょう
か、ね。まあやろうと思ったらすぐできそうだよな。タックモデルのギターもスーツも今すぐ買いに行けば買えるしな。
タックモデルのギターは、に関してで言うと、今年タックモデルのギターアンプが出たんですね。
あ、それは買ったんですもんね。
ギターアンプは買いましたし、ああ、タックモデルのギターも出たんですけど、それは CD 買ったらついてくる応募券で応募して当たれ、当たれと思ったんですけど、当たんなかったんです。
そこは。
ああ、応募はしたってことですね。
なんか、
応募
は、トライはした。
ああ。トライはしました。トライはしました。が、まあそんな感じになってます。あと曲を作るね。曲を作る、まあ、曲を作る。僕がやってる一人ポッドキャストの声日記の方で、チャット GPT に歌詞を書いてもらって、適当にメロディーをつけるのはやったから、まあ、これも三角といえば三角です。ただ、それを曲というのか、曲っていうのはもうちょっとこう、なんかドラムつけたり、もうちょっとこう仕上げていくことが曲なんじゃないのか、みたいなのは言われると、まあ、確かに違うかもっていう。
うん。
でもメロディーは作ったっていう、
ね。メロディーはね、作りましたよ。メロディーは作りました。
すごい。
そう思うともう大体できてますね。
すごいね。
結構埋まってませんか、うん、どうですか、ゆうさん、さきさん、この埋まり具合で言うと。
いや、すごい、見た目すごい埋まってる、素晴らしいって思ったんですけど、
うん。
こんなに埋まってるのに、一個しかビンゴしてないんですよね。
本当だ。
そうなのよ。確かに。よくお気づきで。そうなんです。
でも展示をちらっと見に行ったら、もう一ビンゴできますよ。
あ、美術館の展示？
美術館の展示ね。
美術館で展示を。
そうそう、もう一ビンゴ、うん。
美術館の展示はそうですね。あと、まあ、永山さんとドライブに行ってもビンゴになるのか。
あ、横
に確かに。あ、映画何本見てるんですか、今のところ。
あ、横が行けるんで。
横ビンゴか。あ、そうか、
横ビンゴ。
そうです。
映画はね、ちなみに映画は何本見てるかで言うと、27本ですね。あと13本。
じゃあ僕とドライブに行きながら美術館で展示を見た後に映画を13本見れば、トリプルビンゴ。
過酷。
で、小説も書くことになりましたから、もうちょっ そうです。
あ、でも、
なんか家計の見直しもしましょう。
家計の見直しだもんな。そうです
ね。年末の休暇に入り次第、
家計の見直しをして。これ年末タスクとしてすごくいいと思います。うちも、毎年年末にやるんで。
あ、サブスクの見直し。
サブスクの見直し。あ、
いいですね。
さきさんがやってる見直しはどういう形でやってるんですか？そのリストを作って、入ってるサブスクのリストを作って、これいるいらないを仕分けする感じ？
あ、そうですね。まずリストを、全然意識してないけど払い続けているものとかが結構あるので、はい、クレジットカードの明細を見ながらリストを作るところからやって、いるいらないっていうのをやって、払ってるつもりなかったのに払ってたみたいなのが大体毎年2個ぐらい見つかるので、きちんと解約をするという。
ああ、リスト作るの怖いっすよね。なんか健康診断を受けに行く怖さがあるじゃないですか。こんなに払って、
怖さね、
そうそう、こんなに払ってたのみたいな。ね。まあ、やります。そんなこと言ってないで。やれよって話ですね。はい、やります。はい。あと、ビンゴ的には1個しかできてないのが、年末、本当あと今、収録が12月の頭にしてますけど、1ヶ月で、あと3つぐらいは負けるのかな。
すごいな。
負ける
気がする。この配信時点で発表するときには、スミートやるのボタンでいきましょうよ。ね。や
る。
な
るほどね。
やる。
その、これはやる、やると。
うん。
いや、小説な。そう、やるか。小説。はい。僕の文才のなさがもう露呈してしまいます。まあまあ、頑張ります。はい。はい。私のパートはこんな感じでございました、長山さん。
はい。
はい。長山さんの方行きましょうか。
僕は全然ダメだね。
何個待ってます？
1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個。半分もう行ってないですもん。
お。
ビンゴもないもんな。まあ、ギターを今日買いに行けば
ギター買いに行ったらもうすぐ、行
く。確かに、確かに。
ギターについては実は娘にギターを買っており、
あ、そうなの？
あ、ちっちゃいやつなんですよね。
家族単位で行けばじゃあもう
三角かな、
うん。これだってギターとしか書いてないから、
うん、
別に自分のギターとは書いてないでしょ。その解釈的に言う
解釈広げ、うん、こう年末になってこれをこう振り返るときに解釈広げていくの面白いですね。
いや、それはもう大丈夫でしょ。
作るときにもね、いかにハードルを下げるかみたいな話をゆうちゃんはしてたんで。
会社で言うとこのね、うん、目標設定面談の後のほら、振り返るときにはこれはこういうことですよみたいなところがあるわけですか。別に全然いいじゃないですか。ギター。これ炭でいいんじゃないですか、ギター買ったんだったら。お子さんに。
うん。一ビンゴ。
うん。お、やった。
ね、
一ビンゴ
達成ですよ。
実質そうですよね。長山さんのお金で買ってるから。
うん、まあ確かに。
でさ、そうなってくると、長山さんのその横の列の、
うん、
まだできてない作品制作と、玄関の棚を作るは、玄関の棚を作るって作品と言えるんじゃなかろうか。つまり、
なるほど。これは、
棚を作ったら、
一気に二つ？
でも、文振りで何か作品を載せていただければ。
あ、
今思った。だから作品まだね、うん、まあ、もちろんその本自体が僕は今回そのアドビのインデザインっていうのを学習し直し組版をするっていうのをちょっと勉強してやり直したりとかしてるので、まあそれを持ってとも言えなくはないなと思ってたけど、まあプラスなんかこう、そうですね、
うん、
っていうか曲作ってませんでしたか？
曲はね、僕が作ったというか AI が作ったっていう感
じ。あれは作品では、
だって、もし長山さんがプロデューサーの立場で、
うん、
例えば新人のアーティストに作らせた場合、長山さんの制作した作品っていうことになるわけじゃないですか。
みんな、それは。みんな優しいね。
いかに墨をつけるかっていう。
いや、いや、今日はそういう回を言っとくけど、最初に言っときますけど、いや、お前この墨違うだろって剥がしていく回じゃないからね。埋めていく回だから。
いかにそう増やすかっていう。
いや、優しいよ、
ね。いや、優しいです。
グルーミング。ラジオですから。
グルーミングラジオですから。で、そういう意味で言うと、もう作品制作は僕は長山さんはこれ、ま、隅にしていきたいですね。
なるほど。まあ、やってるっちゃやってるのか。
やってるやってる。ギターもそのやってるから、あとはもう棚作ったらもうおしまいですよ、この横の列は。
そうですね。
棚作れますか？
棚年内ね、一応ね、要望は あるんで、やんなきゃなと思って
。DIY でするっていう。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。
なるほど。
玄関の。
一年寝かせる棚って何かなと思って。
ああ。まずね、ちょっとね、その今置いてあるものをほかすところから始めなきゃいけなくて、ほかし終わって一応空間ができたんで、みたいな感じですね、今はね。
じゃあ、いけるじゃないですか。
うん。
ここはちょっと年末に向けてちょっと攻めどころですよ、ここは。
そうね。ね、
ここは攻めどころじゃないですか。
頑張ったのは、
うん。
体重減らしたのと月100キロランを継続するっていうのは、
いや、
これすごいね。
頑張ったところか月200キロで継続できました。
お、すごい。
お、すごい。200キロで継続できたから、隅をどっか好きなところに置けるっていうルールにしましょう
か。どこにしますか？置いてもいいと思います。
そんな自由なルール設定やろ？リンゴ。ウノみたいになってんじゃん。
倍頑張ったらどっか勝手に置けますっていうね。ってすごいルールですけどね。まあでもすごい100キロ。200キロ走ってんのすごいですよね。
そうですね。まあ、2400キロ目標にしたのが多分もう達成できる感じです。
すごい。
すご。2400キロって言ったらどっからどこまでなんですか？
2400キロどこからどこまで行くんですかね。
でも別に地球何周分ってほどじゃないんだね。そりゃそうだな。
そこまで行かないですね。
規模がでかいな。
規模がでかい。
体重も10キロ減らしてるからこれもになんか2倍。
あ、じゃあもう1個行けますね。
もう1個行けますね。はい。これはもう。全然、全然いけますよ。うん。
あれ、鎖骨のプレートは取れてないんですか？
そうなんですよ。これね、取ろうと思って、手術を受けなきゃいけないんですけど、ずっと先延ばしにして、もう12月になっちゃったって感じですね。あ、
そ
う
なん
です
か？そんな自由に決められる、好きなだけ入れてていいものなんですか？
いや、ほんとね、人によっては別に取らない人もいますっていう、少数派ではあるけど、そういうこともおっしゃっていて、そうですね。取るのはまあ、生活に支障がないければ先延ばし。ただ、あんまり遅くなっちゃうと、骨とプレートが、こう、癒着、うん、取りにくくなっちゃうんで、うん、それがありますよっていうことをおっしゃってました。
じゃあ、その場合はもうそのまま強い体のままでいくっていう。なんか映画とかやったらそこに、こう、バーンって当たって、クキーンってなって。
助かるみたいなね。
助かるみたいな。
確かに。MRI とか入れなくなっちゃってるんですか？
あ、確かに。
そんなことはない。
チタンだから、
あ、チタンだから。
時期は大丈夫なんじゃないかな。
すごい。チタンの体じゃないですか。
そうなんですよ。チタンの体になってはいるんですけどね。
ターミネーター的な感じになってる。長山さん、今見たら、北海道の知床岬から種子島の宇宙センターまでが直線で2000キロって言ってますね。じゃあ日本を縦に、
じゃあ縦断
でき
ちゃうぐらい
できてるんじゃないですか。
直線でね。
うん。ランの話ですけど。
ランの話だ
ったね。こうなってくると、すごい。
走りましたね。
う
ん、なんか、いろいろ、犠牲にして走ってる気がするけど。
え
時間がなさすぎて、朝4時50分に起きて、走りに行って、帰ってきて、子供の学校行く準備して、みたいな感じで、最後の頃やってるから、昼間めっちゃ眠いみたいな。
睡眠時間を削って。
でも早く寝てますけどね、その分ね、結局。
いや、すごい。なんか、長山さんの隅ワークの難易度が、一個ずつが高いから、いいっすね。
そうですね。自転車関係は、自転車組むっていうのもあったけど、組む感じじゃなかったな、今年は。
組む感じじゃなかった。
全然乗らずですか？
自転車結局乗らなかったですね。結構新しいものを買うっていうのが、コンピューターやオーディオインターフェース、まあ、自転車、ギターって入ってたけど、あんまり買ってないですね。
じゃ逆にここには入れてないけど、これ買ったなとか、なんかこれやったなみたいなの。
買ったなぁ、大きい買い物もなんかあんまりないですね。ストーブぐらいしかないしなぁ。
あ、ストーブのお話されてましたね。石油ストーブ。
うん、そう。あの後オイルヒーターも寝室用に買って、なんか暖房器具が増えてますけど、それ、そんな地味なやつしかないもんな。
別にもうなんか物欲はなくなってます。
なくなってる感じですよね。
年々なくなってる感じ。物欲がなくなってますね。
やばい。やっぱこう運動してると なくなるんですか。
運動してくと、そうですね。なんかね、欲は減ってきますね。
なんか僕のイメージだと、その運動、特にランニングとかでストイックに体重減らしたりしていってる人ってなんか、断捨離方向に進んでるような気もしてて。
どうなんだろうな。
そぎ落とす方向みたいな。
なんか最初走り始めた頃は、やれこういうシューズが欲しいなとか、あと走り方に関してもあれこれ本を読んだりとか、何冊もそれこそ読んだりとかしてやってたんですけども、ある線を越えてくると、なんかこう、無になっていく感じはありますね。そういうのが。
へー。
うん。
無になっていく、うん。
自分の体の回復と、その心拍能力の向上みたいなところだけが モチベーションみたいな感じ。あと走ってるとね、はい、結構楽しいんで、それだけで満たされるみたいなのありますけどね。
あ、え、走ってると楽しい？
なるほど。感じたことがない楽しさですね、それは。
ね、僕も感じたことがない。走ってるのは苦しいでしょ。
楽し
いということですか。
昨日も将軍塚っていう山を登りながら走って、すげえ、ぜーぜーハーハー言ったんですけど、
うん、
あの、頂上付近でめちゃめちゃこう気分が良くなって、
うん、ランナーズハイっていうやつですか？
そうですね。まあ、アドレナリンが出てるっていう状況が一番近いかなと思いますね。痛みとかもなくなってくるから、多分そういう、うん、そういう脳内物質の。
それはその達成したぞ的なってこと？
いや、
登り切ったぞみたいな。
達成したぞみたいな、スッキリというよりは、こう内側から込み上げてくるような幸福感みたいな感じですね。
すごいな。え、それは走り始めた当初から感じてたんですか？それともある程度走り込んで？
ね、自転車乗ってる時もそういうのはちょこちょこあって、はい、で、自転車の方がでもね、わかりやすいですね。なんか山の中走って少しこう、坂道を降りてくると、まあ単純にシャーって降りてくると気持ちいいじゃないですか。
うんうん、
うん、ああいう時ってなんかこう割と充足感があるというか、うん。で、それでまあ京都のちょっとこう山、山間部の森の中とかをそれで走ってると、それだけでこう満たされる感じがあるっていうのは多分想像できると思うんですよ。
はい。
うん。そういう感じで、それのこう気持ちの部分だけをこう純粋に取り出したものが、ランニングの場合は発生することがあるっていう感じかな。か別にロード走ってる、道路を走ってるだけなんで、周りから見るとただなんかおっさんが走ってるわ、大変そうやな、みたいな感じの絵なんだけど、心の中ではそういったこう、感情、うん、感覚があるみたいなのはありますね。
なるほどね。
一生たどり着けなさ
そう。いや、もう絶対そういうところに行けないな。
もしかするとそういう充足感があるから、物とかいらなくなったりとか、あと、まあ、ダイエットとかも割と成功しやすかったのかもしれないっていうのは振り返ってみるとあるかもですね。
なるほど。
うん。
なるほどね。ああ、だからちょっとこう、物を買う系のやつがちょっとこう、進捗が鈍った。そうそうそう、う
ん、あと、虚栄心的なものでも、僕なんか全然ランニングが遅いし、ランニングの世界ってやっぱりスポーツ人口が多いから、うん、上見るとめちゃめちゃすごい人がめちゃめちゃたくさんいるし、まあそれこそオリンピックみたいな世界もあるから、
うんうん、
で、かつな遺伝的な問題とかもたくさんあるので、なんかあんまりこう、
骨格がどうみたいな、
そうそうそうそう、ね、うん、そうそう、そういうのもあるから、闘争心とかも起きないわけですね。それよりも昨日の自分よりももうちょっと走れるようになったとか、去年の自分よりも走れるようになったみたいな方が、まあ、にフォーカスしやすいので、そういった欲もなんかこう減ってくみたいなのは確かにあったかな。
だからそういう意味でそれ、ランニングっていいですよね。その上がいるけど、自分とそんな比較しない。うん、音楽とかは、やっぱりどうしてもうまく弾けた、うまく弾けないとかで、うまい下手があるじゃないですか。
その見せるっていう部分がね、ありますもんね。やっぱどうしてもね。
時間がかかるかかんないよりかは、ね、うまい下手の方が、ちょっとやってるモチベーションに結構関わってきそうな気もするからな。
うん
うん、なるほど。あとなんですか、長山さんが やれなかったところは、そのコンピューター買うとか、オーディオインターフェース、自転車、ギター以外で言うと、海外旅行。
海外旅行ね、高すぎる。
なんでこれをさ、2024年の目標にしてしまったのかって感じですね。円安の時代に。ま
あ、そうね。でだったらいけるかなと思ったけど、ちょっとそれでも高いなって感じでしたね。ね、うん、まあまだチャンス、まあもう無理か。
キャンプの方がまだ寒いか、
うん。キャンプの方がまだあれね、確かに。寒い
けどね、キャンプでもね、家族でってついちゃってるから、一人だったら全然ね、その辺で寝て帰ってくればいいんですけども。家族でキャンプに行く。
ビンゴにストイックすぎる。
家族で行くっていうのは結構ね、実はこれ難易度が高いですね。
ああ、
そうですよね、うん。みんな健康なタイミングじゃないととか、スケジュールが合わないととか。
スケジュールとかね。
で山奥にさ、DJ キットを持って行って、家族でキャンプに行って DJ したら、この DJ するも埋まるわけじゃないですか。
そう
です
ね。確かに。
で、なんだそのキャンプ場を松本にしたらさ、松本に家族でキャンプに行って DJ したら、これ3つ埋まりますよ、これ。
いけるかな。
で松本今寒いからな。
年内難しそうだよな、
うん。冬のキャンプは結構大変っていうしな。
まあ、年度ぐらいにして3月末ぐらいに行くみた
いな。いや、そんな裏技あるの？その、急に対象を年度にするって、その3ヶ月伸ばしますって、ありなんですよ。
あり。
やばい、ね。
まあ、別に誰に強制してこれやってるわけでもない。自分ルールで。
面白い。
親にエンディングノートを書いてもらうっていうのは。
これね、そう、この後話すのも、そう、これだけやっときたかったなとか、まあ来年ももしくはできれば今年やりたいなみたいなのは、やっぱこれ、親にエンディングノート書いてもらうっていうのは、うんうん、ちょっとまあ悔いが残るというか、やりたかったなっていうのは、まあ、これが一番大きいかな。
なるほど。
うん。
まあこれね、その期限というか、やっぱ親に、ね、親の方の、
そうそうそう、
あれもあるじゃないですか。ね、うん、都合とかね。
まあ見えてるものじゃないけど、やっぱり限りはあるものではあるから、うんうん、他のものはね、まあ別にいつやったって、うん、好きにしたらって感じだけど、うんうん、まあそれがちょっとありましたかね。なんでまあこれは近々ちょっとやりたいな。
はい。長山さんのところはそんな感じですかね。うん、かな、
はい。
はい。じゃあちょっとお二人のところにちょっとね、入っていきたいんですけど、まずさきさんから行きましょうか。
あの、激甘祭典により、いっぱい
埋まってる。めちゃめちゃ埋まってる。
むしろ逆に埋まってないのは3個しかないじゃないですか。
本当だ。
三角をつけるというの、自分に甘いルールですね。
三角があるけど、まあ、逆にその埋まってない方が少ないから、まあ、そっちで行くと、温泉に行く、運動習慣をつける、キャンピングカーで出かける、この三つが。
温泉に行くなんか結構やってそうなイメージあったけど。
ね、ないんですか？
行ってないですね。
なんか大浴場があるホテルには泊まったので、大きいお風呂には入ったんですけど、多分温泉ではなかった。
温泉ではなかった。あそこはストイックなんだ。
いや、大浴場と温泉はもうニアリーイコールでいいんじゃないかな。そう、逆にそれ三角でいいんじゃないですか。
三角ですかね、
うん、
それ、
うん。だって、大きい風呂だもんね。
大きい風呂
ですね。ちょっと話戻るけど、このビンゴに三角って概念があるの面白いです
か。こう中途半端に持ち上がってる状態でしょ。
このビンゴ大会。もともとビンゴってさ、穴ポチポチ開けてる。
開けていくからね。
三角って何この、ちょっと向こう見えてますみたいな状態ってこと、うん、
まあ一応三角は、ね、あの、ビンゴにはならないというつもりでつけてるんですけど、まあでも、ゼロではないよなっていうあがきマークでございます。
まあ確かに、ゼロ一じゃないよってことですよね。
そう、確かにね。
ああ。
もう運動習慣はつかなかったですね。これ本当にどうしてできるのか、本当に教えてほしいぐらい。
いや、でも、あの、さきさんは今年ね、お子さんを生まれて、うん、その、まだお子さん1歳になってないわけでしょ？
なってないです、はい。
うん、だからほら、産後の体のね、その状態もあったりするから、まあ、そんなに慌てなくてもいいんじゃないですか。
僕が
俺は
子供ちっちゃかった頃にじゃあ月間200キロ走れたかって言ったら絶対に無理なんで、うん、時間的にも精神的にも体力的にも、うん、それ考えると、まあ、この時期に運動習慣をつけるっていうのは相当大変だなとは思いますね。
うん、あと ちなみにそのさきさんの思う運動ってどういうイメージですか？ランニングとか。
一応自分の中でこれだったらできる、やれるんじゃないかと思ってたのは、家でフィットボクシング、スイッチのフィットボクシングを、1日15分とか20分とか、やるみたいな。まあ週に2、3回でもいいんですけど、それぐらいが目標だったんですけど、もうスイッチ、引っ越して2週間以上経つんですけど、さっきつなぎました。っていうぐらいのもうやる気からないっていう。そう、12月にこれなんか3回ぐらいやって回るってことにしようかと思ったんですけど、それすら
到達。習慣だから。習慣だからな。なんか、もっとスローな運動とか、そのヨガとかどうなんですか？
ああ、
ヨガ。フィットボックスって結構大変ですよ。なんかこう、体激しく動かす系よりかは、ちょっとこう、ゆっくり、ゆったりする運動もあるじゃないですか。ヨガやってみるみたいな。ヨガ教室みたいなのは。
だからまずストレッチからは？
あ、ストレッチ。
ストレッチ、私すごく体が硬いんですね。
はい。
うんうん、でストレッチして、体が硬い人がストレッチすると、もうそれだけで、なんかストレスなんですよね。ストレスっていうか
。まあ、僕も体硬いんで、まあ言わんとしてることは、わからなくもない。わからなくもない。
あれみたいな。YouTube のこの人、こんなに、可動域あるけど、私、ここまでしか行かないんですけど、みたいな。
ああ、でもそれこそ、やってるとちょっとずつ広がっていくって言いますけどね。うんうん、可動域に関してで言うと。逆に言うと、可動域が今少ないってことは、伸びしろがめっちゃあるってことだと思いますよ。
ああ、確かに。
うん、
今柔らかい人は、それ以上柔らかくしたとしても、そのパーセンテージで言うとね、数パーセントしか柔らかくなんないかもしれないけど、我々みたいな人間は多分、頑張ったら、ね、成績 200%、300% 達成しましたみたいな感じまでいける可能性はあるから、うんうん、まあやりがいはあるんじゃないですかね。このストレッチ系は。
確かに。
自分が体硬いように言ってますけど。じゃあ、お前がやれよって話かもしれませんが。はい。ね、なるほど。運動習慣。
これ多分人生でできたことないんじゃないかなと思いますね。運動習慣。
ああ、運動習慣、
ね。なんかずっと言ってる気がする。ずっと言ってるよね、多分ね。うん。もう出会って、ちょっとしたぐらいからずっと言ってる。そう、だから10年以上言ってるってことですね。
ああ、
う
ん。それかなんかこう、面白いスポーツ、なんか趣味のスポーツを見つけるで、いろんなマイナースポーツを やりまくってみるみたいな。で、ハマるものを見つけるみたいな。
それいいですね。
結構今いろんなマイナースポーツ注目当てられてますから、うんうん、なんかそういうのにちょっとずつやってみて、なんか面白いと思ったものを やるみたいなね。
うんうんうん、
とかもありかもしれないですよね。同じことでやり続けると結構単調な作業だから、結構それだけで大変だと思いますけど、
うん、そうですね。一人でできるものを見つけるっていうのも結構なんか意外と難しかったりして。
あ、確かにね。
確かに。ストレッチよ。
ストレッチめっちゃ欲してくるじゃん。
もう何などの運動するにしても体硬かったら怪我するから、うん、はい。
あ、それかミニマムな運動で言うとぶら下がりね。
ぶら下がり、なんか平成の初めに流行ったというぶら下がり健康器みたいな。
健康器みたいなのがありますけど、ぶら下がるだけでこの掴んで自分の体重を支えなきゃいけないんで、別にその懸垂とかしなくても、こう体をこうしっかり伸ばすみたいな意味で、よく公園とかでやってる、鉄棒でやってる人いるじゃないですか、こうぶら下がりみたいな。
いますね、たまに。
ね。あれは、まあなんか見た目なんか大したことなさそうだけど、割とまあ、うん、ね、ストレッチ的な要素もあるし。
はい、ぶら下がれるとこあります？あるかな。
ない。
近くの公園で鉄棒って見たことないんですよね。
あ、ないんだ、うん。そういう遊具とかあんまないんだ。
日本だとね、結構大きい公園だったら、
ね、うん、ありますね、
ある気がしますけど。
ね、うん、まあそうか。
探します。ぶら下がれる
もの、まあ、もしあれば、はい。いや、わかんない。あんまりないんだったら、なんか急にそのぶら下がってる人がいたら、その海外の人が見たら、あいつ何やってんだみたいになっちゃって、ちょっと。へいへいとかなんか
不思議な顔で見られそう。
そうそうそう。
さきさんちっちゃいからさ、ぶら下がるまでが大変そう。あ、そういうこと。そっちの人の平均で、こう、ちょうどいい感じに作られてたら、もうそもそも。
高い、高いな、みたいな。
そう。大丈夫、私、登り棒得意だから。
登り棒得意。
お
あ、登り棒。
登り棒でいいじゃないですか、もう。
ね、登り、棒があったら登ってみる。
一日一登りするみたいな。
一登り。一登り。
あ、あれだ、なんだっけ、ポールダンスの棒みたいなやつをさ、家の中に一本立ててみて、その、登って、こう。
みんな自分がやらないからって。
だんだんクリスさん、
ユースさん気づきました気づいちゃった自分がやらないから好きかって言ってる。
うん。
ですよね。です。はい。そうなんです。自分がやんないからね、言ってるって。
でも、体型を戻すっていうのは隅がついていて。
あ、確かに。
これはうちの妻も結構苦労してたんで、これは罪になってるのすごいなっていう。
何にもしてないんですけど、戻りました。で、なんなら、妊娠前より今ちょっと体重軽いぐらいですね。
おお、
へえ、
そうなんだ。
なんか多分忙しいとあんま食べないシーズンに入っちゃって、
なるほど。
だから筋力が落ち、食べないので。やばい。
じゃあ、
ちょっと食べなきゃ。
あんまり健康的じゃないかもしれない。
そう、あんまりですね。ただ、なんか、多分、適正体型とか適正体重に近い状態に多分いるので、何もしなくてもここに収束してくるみたいな感じはありそうだなっていう気がしますね。
うん。
いいな。
いいですね。
これ多分、結構遺伝とかありますよね。うち、なんか、
あると思う。
家族も割とそんな感じなんで、うん、はい。
まあ僕が気になるのは、たまにはデートするかな。このたまにの頻度が気になるし、どこデートしたんですかとかは、
これはちょっと三角にするか迷ったぐらいのギリギリ隅ですね。はい。
あ、そんなに。
そうなんですよ、
ね。まあ、お子さんがね、もう生まれたばっかだと、そういうタイミングをね、どう作るかみたいな。
そうですね。なので、わざわざ書いてたんですけど、
はいはい。
なんか最近発覚したんですけど、平日のお昼に二人でこうランチ行ったりとかたまにするんですが、
うんうん、
なんかそれってデートなのかなみたいな話になって。
ああ、デート
なんかデートっていうと、私的にはなんかちゃんとおめかしして出かけるみたいな。
うん、
感じのことをデートだと思ってたんですけど、なんか二人で出かけてたらそれはデートじゃないのかみたいなことを夫に言われまして、なんかちょっと違うぞと。
え、あ、さっきのには違うってなってるの？
ちょっと違う。ちょっともうちょっとなんかハードル上げてもらっていいですかっていう話をしました。
あ、ちゃんとおめかしして。
レストランの予約をして、いついつ行こうねって言って、 ちょっと二人で出かけるみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
そうそう、いい格好して出かけるとか、だからちゃんと予定を決めて、ちょっとね、待ち合わせはできないんで。
これは僕はマロさんの方の肩を持ちたくなるからな。
あれあれ、
いや、僕も今の会社に入って現場で働いてるときに、その当時、うちの妻が、職場の近くで働いてたんですよね。だから同じように、さきさんと同じように、時間合わせて、ちょっとこじゃれてはないかな。イタリアンとか行ってランチ食べたりしたこともあったりして、まあ言われてみたら確かにあれはデートだなと私は思ったんですが、それはデートじゃねえって言われそれは単なる時間を合わせて食べてるランチだって言われると、まあそれは確かに、まあそう。
そうね、だから前の週とかから、この日空いてるから、あそこのレストランに行ってランチ食べようよ、みたいな約束をしてて、その日集合して食べてたら、なんかデート感があるんですけど、うん、その日の朝に、今日お昼予定ないんだったら一緒にランチしようよ、みたいな感じだと、ちょっとデート感下がりますよね。
ああ。
足りない。まあ、同僚感があるかも。そう。
同僚感。なるほど。
同僚感か。
なるほどね。なんか二人で一緒に目的を持っていく、これをやりましょうって事前に予定を立てていていくことがしたいっていうことなのかな。
そうですね。
ランチとかは別にその生活の中の一つのあれじゃんみたいな。
うんうん、
ああ、中山さん中山さん黙ってますけど、どっち側の方をどうなんですか。
いや、なんかそういうの
デートしてますか。
そういうのしてないよな最近と思ってちょっと今反省というか
反省しました。
うん、そういうの したいなって思いました。
僕は今年は妻と映画を2回、室井真珠の前編後編を見に行って、カレー食べて帰ってきましたから、あれはデートですよ。
あ、映画いいですね。うん、映画見に行きたいな。
帰ってきた妻がね、改めて、映画はいまいちだったけど、楽しかったねって言ってくれたんで。
よかった。映画はいまいちだったんですね。
映画は、はい。いまいちでしたね。はい。でもなんかすごいですね。F1 の観戦予定作って、ね、行かれてましたもんね、F1 ね。
行、
うん、
きました。はい。そ
うですね。F1 行ったり、お茶会ね、お茶会の話もされてたし。
ヘアブラシとかカラー骨格診断の話もこれ聞いたことあるなと思って。
うん、そうなんですよ。結構喋ってるんですよね、放送
で。だから、いや、そっか、気振り替えなくてもええやろって感じですね。
ええやろって感じなのか。
うんうんうん、
引っ越しとかね。はあ、すごい。
私は巻いたので、タコパワーは12月に入ってから2回やりました。
おぉ2回もやったタコパワーは家でやったってことですか。
家で、はい。たこ焼き器を買ったのに使ってないっていうので、多分年初にタコパしたいなって言ってたんですけど、そろそろやらないとってなって。
そっから年末年に寝かせて、
そうです、そうです。
慌ててやったっ。
危ない。
ちなみにそのタコパのその材料というか、タコをはじめ、そのたこ焼きに必要な材料はそっちでも簡単に手に入るものなんですか？
そうですね。油塗るやつとか、だけは日本から持っていきましたけど、
丁寧。
タコも
丁寧ですね。
なんか
ね、僕なんかキッチンペーパーに染み込ませてピピってやっちゃいますけど、
同じです。丁寧というかなんか雰囲気出るかなと思って、
待てる。
それいるのって言われながら買って帰りました。
うん、なんかタコパなんか前さ、ユウさんがなんかなんだっけ、2リットルぐらいのなんかペットボトルになんか原液作って持って、
全然生地は、ね、出汁を寝かせて、
生地をね、う
ん。一晩寝かせないといけないんで生地は。
その話したなーって思いながら、その場で作りました。
作ったと。なるほど、なるほど。
そう。
ああ、すいません。気合が足りない。
全体的にはすごいやっぱ埋まってて、ちゃんと難易度が高いやつもね、埋まっているし、すごいですね。三角になってるところで気になるのは、うん、あれかな？英語を話す機会を増やす。英語を話すパパ友、ママ友を作るが三角なんですけど、これはなんか普通に、多いんじゃないですか、英語を話す機会
って。そうな気がしますけどね。
ね。
そうですね。増やす、まあ、まあ、子供関係のなんかやりとりとかは英語でするので、増えたは増えたんですけど、なんかこう、思ってたほど増えてないなというので、三角に。
理想には達せずと。
そうですね。もうちょっとなんかこう、自発的に増やしたかったんですけど、そうでもなかったっていうのと。
意識高いな。
ね。うん、そのなんか、子育て関係、お子さんのことになると、なんか、それまで知ってた英単語だったりとか、その、全然違うワードとか出てきたりすることってあるんですか？なんじゃそれ。
ありますね。医療用語みたいなのが、まず全然わからなかったし、あとは、絵本とかで出てくる単語は、通ってないので、全然わかんないんですよね。
あれか、ちょっと幼児語みたいな英語ってことですか？その。
あ、そうですね。なんか、擬音語、擬態語とか、なんか、動物が、
鳴くときに、この動物は、なんか吠えるって言うけど、この動物は、なんていうのかな。なんか、こう
吠えるじゃない。
なんか、
その英単語は何とかってその動詞がある
あ。そうです、そうです。なんか、セイウチはどうやって言って、フラミンゴが羽ばたくとか、なんかそういう。
ああ、まあ普段の会話では使わないけど、
そうです、そうです。
絵本とかでは書いてある言葉か。
多分日本語でも大人同士の会話では使わない言葉、語彙がを子供との会話だと使ったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うんうんうん。
そういうのが全部英語だと分かんないので。
でもあれまあ自分は自分で経験してるからなんかニュアンスでなんとなく乗り越えてる感じはするけど、その背景が変わっちゃうと確かに全然分かんなそう。
うん。確かにね。うん、その、絵本は海外の絵本とか読むことがまああるんですか、その。
結構、まあ日本の絵本を持って帰ってきてることが多いんですけど、一応多少、はいはい、なんか日英兵器のやつとかがあって、最近は、うんうん。そういうのもいいよって教えてもらったので、それを買って帰ったりとか、あとは、もうこっちで英語の絵本を買ったりとか、まあ基本保育園とかでは英語の絵本を読んでもらってるので、まあうちは8割ぐらい日本語ですけど、
面白い。なんか絵本とかってたまになんか、これは何を伝えたいんだとか、なんか、どういう話みたいなのってたまにあるじゃないですか。
わかります。なんか、ね、お月様にこんばんはって言って終わりみたいなので。
そうそうそう。
もっとさ、でも、ぷくぷくぷくぽーんとかそういう、これは何みたいな。
ありますね。
もいもい。
うん、
もいもい。
あ、もいもいね。
何ですか、もいもい。
もいもいって有名な絵本が。
うん、シナプシュっていう番組があるんですけど、そこに出てくるモイモイっていう、なんかキャラクターというかなんか存在がいて、
は
い
は
い、それの、はい、絵本があったので、買って帰ってきたんですけど。
これはどっかでやりたいですね。そのモイモイをいかに面白く読むか選手権みたいな。
やりたい。
あるかな。
やりたいな。
いかに幼児に受けるかっていう。
そうそうそうそう。こうね、楽しく読ませるかみたいな、ね。僕は頑張りますよ。全力でいきますから、その場合は。100、120ぐらい出させていただきますので、その場合ね。はい。さきさんはそんな感じですかね。ビンゴね。
そうですね。はい。
はい。はい、じゃあ最後、ゆうさん行きましょうか、ゆうさん。
うん。
ゆうさんは、まあまあ、僕と同じぐらい埋まってる感じ。もうちょっと多いか。もうちょっと多いですね。
16かな？
お、16。しかもなんか、ちゃんとさ、なんか、通年とか下期とかさ、
何月まで、
いつやるかも書いてて、すごい、この意気込みが違う気がする。
文字数が多いよね。
そう、確かに。
うん、いつ、そう、まあ確かに。そうですね。はい
はい、発案者だからね。なんか、
うん、ちなみに、こう、墨で言うところの、なんか、これは頑張ったぞとか、これやったぞみたいなのってありますか、この中で言うと。
ああ、まあ、一番、大きなイベントとしては ICL を入れるですかね。眼内コンタクトレンズを1月に
されてましたよね。
入れて、
はいはいはいはい。
うんうん。
あと肩こりはちょっと改善してよかったなと思ってます。
これなんかやってるんですか、肩こりの？
結構汗をかく。
ホット感は何度ぐらいなんですか、その部屋の温度って？
何度ぐらいなんでしょう。
コースによって違ったり。
うんうん、そんな感じする。でもガンガン暖房かけてる部屋ぐらいですね。そのサウナとかほどではない。
で、ヨガをすると。だいたい、どのぐらい、一回に行くとどのぐらい時間使うんですか？
一クラス一時間で、週に行けるときは、はい、まあ3回とか4回とか行きますし、全然行けなくても週1回ぐらいは行ってるかなっていう感じです。
何人、その人部屋だと、今その、ゆうさん行ってるとこ何人ぐらいですか？聞くなって思った中山さん。
だいぶ笑ってる。掘り込んで
いやいや、なんかちょっとイメージを膨らましたいと思う。そのヨガ、ヨガ、
ホット
ヨガの教室、
うん。ちょっと薄暗い部屋で、全体で、マックス入ったら30人ぐらいギュウギュウで入るんじゃないかなっていう感じです。はい。
はあ。
へえ。
なるほどね。音楽とか流れてるんですか？
音楽流れます。
ヒーリング的な？
そうですね。ヒーリング的な。あと、なんかじっとするタイミングで、シーンみたいな音が流れたりとかいうタイプの、こう、動きと連動してる音楽もあるし、音楽だけじゃなくて、クラスによっては、大きいスクリーンにサンドアートっていうんですかね、こう、砂で絵を描く動画が流れてて、
ほ
ー。で、こう、プランクしてる時に、 上に象が通っていますとか、ワニがもうそろそろ渡れそうですとか言われて、そのワニとか象の3
名が。どういうこと？
え、こう、え、プランクしてるじゃないですか。で、こう、私たちはジャングルにいる想定なんですよ。うん、
はい、その、やってる時に。はい。
そうそうそう、そうです。で、動物が上に渡ってるから、その間じっとしててあげましょうね、みたいな励ましのお言葉を先生からもらうわけなんですよ。
あ、プランクで自分がその橋になって
た。
そう。
崖と崖をつなぐところで、
橋、
そのみんな、俺が支えてる間、私が支えてる間にこの向こうに渡ってっていうことで、上を渡ってると。
だからじっとしとけよって、そう先生が言われて、じっとするみたいな。
映画で言ったらだいぶクライマックスですよね、これね。
確かにね。
確かに。
クライマックスだし、その、ユウさんが助かる術がなさそうな気がするけど。
最後やっぱり、ね、自分犠牲になっちゃうシーンっぽい、ね。
いやその後、うまいこと、シュッと足をこう、体の方に引き寄せて、私を渡っていきます。
あ、立ち上がるんだ。
あ、でも、あの時落ちたんじゃなかったのかっつって、後から出てくるやつです、ね。
後から出てくる。一回落ちなきゃいけない、その前に、ね。そういう、なんていうか、励ましというか、シチュエーションの設定もあるんですね。
あ、そう、あるレッスンもあります。
面白。ホットヨガね。あれ、これが、
肩こり改善ね。
肩こり改善か。うん、肩こり改善。それで肩こりがだいぶ改善された。
そうですね。うんうん、マシになった気がします。
新しいコミュニティに所属するが三角ですけど、
これは。気になったね。
うん。
いやー、なんか、最近よく飲みに行ってるお店があるんで、そこで、こう、コミュニティに所属するというほどではないが、お互いに顔見知りみたいな人の、なんて言うんでしょうね、群みたいなのができて、群れ。群れ。
うん。常連の顔なじみの人行くと、なんか、ああ、また来たね、みたいな感じになるってこと
ですか？そうそうですね。で、その人がデートに行ってる話とか聞いて、頑張れ頑張れ、みたいなのを、まあ、みんなで話すとか。
それはさ、もう、コミュニティに所属してます。丸隅でいいんじゃないの、
う
ん、
お本当ですか、
ね、確かに。
じゃあ隅にしちゃおっかな。
うん、新しい人間関係のこう、なんかあれがね、別にその強度は別にして、所属ですから。全然今までの自分とは違う、こう、うん、人の群れの中にいるっていうのは、そういうことなんじゃないのかな。
じゃあ、所属したかも。
逆になんか、ゆうさん的になんか逆にそこが罪になってないのは、なんか、ね、もうちょっとグイグイ行って、その人たちと別の中遊びに行くとかしないと、そうじゃないんじゃないかみたいなのがあるってことなんですか、それは。
なんとなく私のイメージとしては、習い事とか、新しく、なんて言うんでしょう。例えばですけど、ボランティアとか、そういう目的を持って何か一緒にしているメンバーみたいなのが、コミュニティっていう、イメージがあったので、そういう意味だと別にみんな飲みに来てるだけなんで、
うん、いやいや飲みに来てるって大事な目的が ね、まあ、ね、そうそうよ、
あ
ーそっか、
ゴールを何か共有するみたいな、
あそう、そんなイメージがありました。
いや、
まあ、でも飲むっていうね、
うん、ゴールね、飲むっていうね、うん、いや僕だからその永山さんがもう何でしょう、ちょくちょく話に出しますけど、いろいろっていう、なんですか、そのデザイン事務所兼お店バーみたいなところを、うん、やってた時にも、多分、ゆうさんと僕、同じ感じで行くと、なんか顔なじみの人がいて、うん、ね、もちろん、その、お店の方も知ってるし、そこに来る、ちょくちょく来る方と、たまに会って喋ってるのは、なんか、新しいコミュニティに所属してた感はかなりあったから、
うん、うん、
うん。いいんじゃないですか？それも、ま、もう隅ですよ、これ隅、隅、
うん。やったー、じゃあ、これも隅にします。
これ隅、隅です。
一個ビンゴした。
一個ビンゴした、本当だ。それで言うとさ、オーケストラ、バレエ、演劇、美術展を楽しむが三角なのは、これ三角になり得るのこれ。
準備してなかった？
オーケストラ、バレエ、美術展は行ったんですけど、うん、演劇は行ってない。
別にさ、これ全部一個ずつやらないと、
どれかでいいでしょ、
まあ、どれかでいいでしょう。
まあじゃあ隅かな。
うん、これね、一個ずつばらしたら結構隅になったのに。
そうそうですよね。
確かに確かに。そうですね。
確かに。
まあ。
うん、これ、どれか一個でいいでしょう。
下半行ってるんで。
下半行ってるんで。
下半行ってるんで。これ言ったら確かにこれ隅ですね。
うん。うん、
で、健康も隅だし、うん。そうなってくると、上のその、ポテンツァって何？
ポテンツァは美容医療で肌にアプローチする、ちょっと痛めの施術なんですけど。
ああ、それを受けてみようかなと思ってたけど、受けてないっていう。
そうですね。今まで受けたことある。あ、そうそうそう。あ、うん、多分そう。でも私は、下木はダーマペンっていう別の施術を受けて、まあそれは前から受けたことがあったんで。ダーマペン。
ダーマペンが針刺すやつか。
ダーマペン。
うん、ポテンツァも。
Google でポテンツァ、ダーマペン違いでリコメンドされてる。
あ、そう。なんか似てる施術なんですよ。穴を開けるのは開けるんだと思うんですけど、レーザーなのかな、ポテンツァの方が。
ほうほうほうほう。
で、ちょっと細かく穴が開くようなイメージをしてて。
術後写真が怖いやつ
だね。穴を開ける。赤くなっちゃう。
で、どうやって、何の話ですか？穴を開ける何？
ダーマペンは本当に針がズズズズズズって。
あ、チクチク刺すってことですか？
痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
そうですね。あの、ハンコ注射みたいなのを細いやつで、ダダダダダダって穴開けて回るんです。
え、なんでそんなことするんですか？
刺激してこう、
小さな傷をつけて、コラーゲンの再生を促すことで肌を再生させる治療って書いてますね。
う
ん、なるほど。それがダーマペンで、ポテンツァは針が出る瞬間にラジオ波という高周波を放出して、その肌の内部で熱を生み出して、だからちょっとそのダーマペンよりかもちょっとこう、なんですか？
あ、さらに熱が入るのこれ。
熱が入る。だから値段も高い。倍ぐらいするのかな、
うん、そうなんですよ。
いや、わかんない。もう、我々の全然知らない世界ですね。
入れ墨入れるのと同じような感じですよ、これね。だって見た目。
ね。
まあ、そうですね。
インクが入ってるか入ってないかみたいな。
インクをそう、出すか出さないかみたいな。
はあ、なるほどね。で、これ、でもダーマペンの方は やられたんですか、これは。
言いました。
じゃあ、もう墨でいいんじゃないの。
これこそ三角かも、じゃあ。
三角だね。うん。
うん、これ、だって別にその、同じ、要は同じジャンルのことのちょっと違う種類みたいなもので、うんうん、野球やってみようって言っててソフトボールやりましたみたいなもんでしょ、それだって。
ああ、そういうことですね。うん、目標設定が良くなかったのかも、だから。肌を良くする施術を、そう、するって言っておけば。
なるほど、なるほど。
確かにね。
確かに。それだから実際こうやってみて、こう実感としては良かったなって感じなんですかね。
効果は、はい、あると思います。
あ、そうなんだ。
うん。
お、個人の感想です。あ、これ言っとかないといけないかな。
確かに確かに。そうですね。個人の感想。
個人の感想。いいですね。なんか、すごい。割と埋まってるじゃないですか、
うん。期待値を超える仕事は今年はちょっと難しかったんですか？
そうですね。
これ面白いな。期待値を超える仕事をする。
他のさ、他の目標はさ、結構具体性が高いんだけどさ、これでなんか急にさ、ふわっとしてるのなんだから。
いや、なんかしかも期待値調整含むって書いてある。
面白い。
仕事のことはあんま具体的に書くの難しいじゃないですか。こう、なんて言うんでしょう。オープンにするんで。
はいはいはい。
それで、ちょっと、漠然としたことを書いてるんですけど、まあ私の具体的に思ってたところと、まあちょっと違ったかな、今年の仕事はっていうところで隅にしていないっていう感じ。
なるほど。
なるほど。
ですね。
その列のさ、はい、あの、達成してないやつで、コンビニでカフェラテ以外買わないは結構厳しくないですか？コンビニなんで別に。
一周目ぐらいに。
これでも、何でもこれ早々に無理ですっていう。
これは無理やわ。
宣言しましたよね。
これはさ、無理よね。
いや、もうちょっと節約とか、ダイエット的な意味で、うん、あんまりコンビニを多用しないでおこうかなって思ったんですけど。
はい。これちょっと無理よ、それは。
ぶち上げすぎですよ。
うん。
せめてこう、ね、節約するみたいな流れだったら。
そうね。
確かに。もうちょっと、スモールステップ踏んでいくべきでしたね。
空腹になってからご飯を食べる習慣を身につけるってやつも気になってるんですけど。
これは結構長年の目標なんですよ。
いつ食べてるの？
お腹空いてない時に、なんかこう、パクって食べちゃうようにするっていうことですか？おやつとか、お菓子とか。
そうですね。ですし、お昼ご飯とかも、まあ一応時間決まってるんですけど、会社だと。
うん、そうですよね。
その時間に絶対に食べなきゃいけないわけではないので、うん、お腹、空いてなかったらちょっとずらしたりすればいいものを。
ああ、そういうことか。
なんとなく惰性でというか、ああ、まあ時間なったしな、みたいな。
わかるな。うん、わからんでもない。前は僕も結構そうでしたね。時間になったし、みたいな。
そう。
お腹が減ってないけど食べとくか、みたいなね。はいはい。
へえ、私逆かもしれないです。なんかギリギリまで耐えちゃうというか。
なるほど。
お腹減ってない、減るまで食べなくていいか、みたいな。
それが体型を戻す無意識の習慣なのかもしれないですね。
そうかもしれない。
多分ちゃんとスケジュール通り毎日食べた方が健康だよ。
うん、でもさ、それはある程度同じ量を同じ時間に食べるからじゃない？朝ばらつきがあってさ、うん、いや、そんなことないんですけど、朝、お餅3つの時もあれば、前の日の 晩ご飯の残りの時もある。
可愛く聞こえるけど、すごいカロリーだからね。
うん、確かに、ね、
多いね。結構ね。
うん、3つ。
ちなみに丸餅であのちっちゃいやつね。四角て大きいやつじゃないよ。全然、そこは問題じゃない？
いや、でも、まあ、わかりますよ。その、一回り小さいもんね。丸餅の方がね。
そうですね。
そうか。
四角餅で言うとこの二つぐらいですよ。
まあまあ、まあまあありますよ。二つ。
まあ、確かに。
でも、餅って焼くとさ、膨らむじゃないですか。あの分カロリー減ってるんじゃないですか。その中身スカスカになるわけです
よ。まあまあ、確かに確かに。
うん。減りはしないんだよね。
減りはしない。あ、ちなみに全然関係、もう正月も近いってことで、皆さん餅を食べるときは何で食べてますか？
え、全然関係ないな。
僕、
関係ないな。
いや、餅、餅大きいでちょっともう、ちょっと餅食べたくなっちゃって。
あ、そうね。
もうなんかお昼時、今ちょっと収録はお昼時
に。海苔餅が僕は一番好きかな。
海苔餅は何ですか？焼いて焼いて、うん、
醤油と海苔つける。
うん、あ、一緒です。
うん、海苔巻き。磯辺焼きっていうのかな？
磯辺焼き、
うん。うん。
醤油は甘くしない。もう普通の醤油。
甘くはしない。かな、ちょっと味変で甘くしてもいいけど、基本は甘くしないですね。だから海苔をつけるからやっぱ甘くはしないか。うん。
海苔。ああ、さっきさんも同じ。
一緒ですね、はい。
海苔があった方がいい。
海苔はマストです。
マスト？
ええー。
うん。海苔は美味しい。
海苔はマスト。ああ。
うん。
でも醤油つけて海苔がないと手で食べるんで、食べれなくて。
あ、手で食べてんの？
海苔巻いたら手で食べられるじゃないですか。
箸で食べますよ。
うん。え、海苔巻いたら手で食べれるじゃないですか。
海苔巻いたら手で
食べれるもんね。海苔もさ、若干ベタベタするでしょ。
うん。
確かに。
まあね。
海苔はもちろん味付け海苔じゃないですよね。その普通の。
普通の、はい。
海苔
焼き海苔、
焼き海苔。焼き海苔ね。味付け海苔、絶対、断固反対派の永山さんがダメだって
言って。そんなん、そんなん出てきたらもう、ひっくり返るわ。後ろにバーンって。
これです。でもここにお二人ともなんか醤油と海苔なんだ。ゆうさんはどうだった？
私は砂糖醤油が好きなんですよ。
醤油に砂糖入れてちょっと甘くして食べる。
うん、
ああ、いいです。
え、クリスさんは？
僕は普通の醤油です。もうシンプルに。醤油
オンリー？
オンリー。え、ダメ？
九州の醤油だからちょっと甘いみたいな感じ？
ああ、それはね、今は普通の醤油ですけど、確かに幼き頃の記憶は確かに甘かったかも。鹿児島の醤油めっちゃ甘いから、だから言ったらユウさんと同じ感覚かもしれないですね。甘醤油。甘じょっぱい感じかも。
その鹿児島の甘い醤油っていうのは砂糖の甘さなんですか？
砂糖、砂糖の甘さなのかな。刺身醤油ありますよね。
はいはい。
刺身。
あれって何の甘さなんだ？甘いでしょ。
うん。あの甘さだと思います。黒砂糖とか。鹿児島ってほら、砂糖が、砂糖リッチな国なんで、鹿児島は。
砂糖リッチ。
なんでも甘いんですよ。種子島でサトウキビ作ってて、昔からその甘いものに関してはすごく、あれ、なんか全然。
今多分
甘さ醤油の甘さ。醤油で甘いのかっていうのを多分みんなググってる。
そう。
何言ってんだこいつに。あれなんかネットが切れたかなと思ったけど、そんなことなかった。
みんな調べてた。あ、砂糖が砂糖なんだ、ね。
砂糖です。
じゃあ実質同じですね。
はい、同じですね。だから、ここに、だから、海苔をつ、うん、で、要は、まとめてると、海苔で巻く派と巻かない派がここにいるわけですよ。
うん、うん。
海、ね、苔か。まあ、確かに海苔なぁ。
私、今、Google 検索っていうか、九州の醤油は南に行くほど甘くなる傾向があるっていうのを出てきて、知らなかったです。
あ、知らなかったですか？で結構有名ですよ、九州の。特に鹿児島は、もう、めっちゃ
甘いんですね。
沖縄も甘いのかな。鹿児島はでもとにかく甘い。びっくりすると思いますよ。鹿児島のスーパーで醤油買って持って帰ったら、甘っつって、こんな甘いかみたいな。
気になる、うん。めっちゃお手軽砂糖醤油じゃないですか。
あ、そうそう。確かに。その辺に、物産展とか、なんか鹿児島の九州のやつ売ってるところに多分醤油も売ってるんじゃないかな。鹿児島の醤油みたいな。
うんうんうんうん。お餅でも食べたくなってきちゃったなぁ。じゃ、でも、きなこ餅とか、そういうのはないんですね。あんこ餅とかにはしない。
妻が関西の人で、きなこ餅好きなんですよね。茹でて、ちょっとこう水気を浸して、きなこをまぶして食べるみたいな。
うんうんうんうん。
のを食べ、たまにしてたりしますけど、僕はなんかきなこ餅はそこまでですかね。で、あんこ餅食べるんだったら別におまんじゅうでいいかなみたいな気持ちになる。あと、ぜんざいでいいかなっていう気持ちか。ぜんざいに入れる。お汁粉に入れる。
もうよくします、う
ん。ね、あれは美味しいですもんね。うん、
でもこの間ディスコードで見てた納豆餅は美味しそうだね。
あ、納豆餅ね。
ゆうさんやってたんだっけ？
いや、ひろさん
やりました。美味しい。
ゆうさんやってたのか。
うん。 いや、ヒロさんがやってたやつを、納豆を混ぜただけ？え、あれはな、どうやって作ったんですか？
ただ納豆を餅の上に乗せて食べる。
それはさ、納豆、納豆、どういうこと？いや、美味しさ的には、だからご飯、納豆ご飯のご飯が餅になってるってことですよね。
そうです。
ちょっともちもちしながら納豆食べるってことな
の。山形の郷土料理。
へぇ、
うん、納豆餅。
味のイメージつきそうなもんなんですけど、なんとなく新鮮な感じがするんですよね。食べてみると。あ、美味しいってなりました。
ねえ、やってみよう、これ。
やってみるか。ちょうど冷蔵庫に1年前の餅が1個だけ残ってんだよな。今日この後食べてみるか。納豆。
え？餅は大丈夫じゃないですか？真空パックに。
真空パックに入ってそうな気がするし。う
ん、真空パックに対する過信がすごいな。大丈夫ですか？本当に。
日本の技術力を信じて。
大丈夫、大丈夫。餅はもともと保存食だから。
まあまあ、確かに。
餅って保存食かける真空パックだから、もう多分。
最強ですね。
1世紀ぐらい持つの。
一世紀ぐらい。そんなにもた。ああ、いや、なるほどね。いや、はい。ゆうさんの、ブインゴは他になんか、大丈夫ですか？ここ、ちょっと、話しときたいな、みたいなのあります？
うん、もう負けるのもなさそうだし、はい。
負けるのは、
いや、
餃子
の皮じゃないですか。
餃子、餃子、
餃子。餃子の皮は負けるでしょ。
手作り餃子の皮を上手に作るっていう項目。うん。
うん、
まあ、確かにな
まあ、でも、これさ、難しいのは皮を上手に作るでしょ。だからその皮を上手に作るためには2回、3回ぐらいトライしようと思うと、3回ぐらい餃子の種を作んなきゃいけないですよね。
そうですね。
餃子自体を作んなきゃいけないわけでしょ。結構めんどくさいですね。
いや、まず餃子の皮を作るときってもう、なんか、どう頑張っても机の周り粉だらけになるんで。
うんうん。あ、そういうこと。
そこが、やっぱりちょっと腰が重くなってしまうんですよね。
そう、目標。
いや、数年やったらどっかでやるかなと思ったんですよ。うん、
ああ。はいはい。
やらなかった。
ああ。
え、一回作って上手だったら OK なの？それは。
あ、そうですね。もう2回ぐらいは作ったことあるんですよ。でもうまくいかなかったなっていう経験があって、うん、今年もう2回ぐらい作るかなと思ってたらゼロでしたね。
なんかさ、餃子の皮を作る、あれに行ってみたいんじゃないの？クッキングコースに。
ああ、確かに。そういうのはいい。
一回で上手に。
うん。なんか ABC クッキングスタジオみたいなところとかにやってたりするんじゃないのかな。
やってそう。やってそうだけど、そのピンポイントでやってるかな。
うん。
コースに組み込まれてたりしそう。
うん。
でもビジネスモデルとしても成り立たないでしょ。だってこう餃子の皮だけ。
餃子も、もちろん全然餃子の皮だけじゃなくて、餃子を作る、皮から作る餃子みたいな感じの教室に行けば、まあ、餃子も食べれるし、その部屋も汚れないし、まあ、一回行けば、もうほら、うまく作れたで終わるじゃないですか。これは。
確かに。
ただまあ、12月にやってるかどうか分かんないから、こう、年内に負けるかは分かんないですけど。
餃子の皮作るとき、何がこう、問題かっていうと、乾いてきちゃうんですよ、生地が。で、その、こねってなってる塊があって、ちょっとずつ、まあ、分けて丸くしていくんですけど、その、ある程度水分を持った状態で丸めないと、いい感じに広がって、こう、皮にならないんですね。なんで、その、冬は暖房で部屋が乾燥してるんで、あんまり向かないんじゃないかなって私は思っている。素人
は。加湿するところから。
うん。難しい。ということで、まあ、負けなさそうですが。人生の目標ぐらいで頑張っていこうと思います。
急に広がるな、その、来年やろうっつってたのが、人生の目標になって。
ちょっとやっぱ来年のどうかなって思ったんで、一応。
なるほどね。ちょっと、さすがに。
そのうち。
そのうち。はい。ありがとうございます。はい。だいたいこれでね、4人のビンゴ振り返って、いい感じじゃないですか、だいたいこう。
なんかみんなでも、すごいな。僕、スカスカだな。ちょっと、またビンゴする機会があったら、目標、いや、今回でだいぶコツをつかみましたね、この目標設定の。皆さん、
確かに
見ていて。
確かにね。うん、
まあ、まずこう、あまりこう、限定しないっていうのは大事ですよね。うん、限定、その方が、まあ、後から振り返った時に解釈でカバーできるっていうところが。
カバーできる。うん。そうね。うん。うん、
解釈でカバー。
解釈で。
うん、あと、これ。していいのかっていう問題がありますけど。
いや、いい、も
うそれ具体的な商品名とかというよりは、もうちょっとこう、したいことベースで書いた方が良いっていう感じもあるかもしれないですね。
うん、うんうん
うん。
確かに。でもあんまりこう、抽象化しすぎるとさ、その人間の欲望なんて25個も1年間にないわけだから、結構難しいとこですよね、そのね、抽象化。
確かに
ね、
本当に真ん中の健康ってだけが生き残るみたいな感じになっちゃうもんな。
最終的にこう健康が1個でっかいマスになって、終わる
それでいい。
なりかねない。
それでいい。
正直、真ん中で達成できてればもう、ほぼほぼ、
そうですね。
100点みたいなとこありますからね。
まあ、幸い今年は骨も折らず健康だったからな。
いましたね。
うん、
骨を折らないっていう、
うん、
これなんかやってみて思ったのが、多分こうリストにしてこう やることみたいな目標とか書いちゃうと、どうしても優先順位と か, なんか上からみたいになっちゃうけど、ピンコって 5×5 で一覧になってるんで、なんかこうなんとなく間のマスも軽いものから埋めたくなってくるっていうのが意外といいのかもしれないと思って、うんうんうんうん、
あ、確かにね、
確かに優先順位はついてないですよね。あんまり。うん、むしろこう、あ、ここビンゴいけそうだなみたいな。別にそんなにビンゴする必要性ないんだけど。なぜかそっちを見たくなるみたいな、謎の優先順位付けが発生して面白いみたいなのね。うんうん、
確かに、
うん。ありますよね。
あと、あれだね、その継続系をやっちゃうと途切れるとさ、もう負けなくなっちゃいますから。
そうね。絶対に負けなくなっちゃうから。
なんかそこはちょっとやり方を考えた方がいいかな。僕の筋トレ継続なんかもうそうそう 2月ぐらいもまず無理だったからね。
これ私はなんか年末に継続されていればいいのではっていう、うん、自分甘々ルールだったんですけど。
なるほど。
そういうことね。
その時点で継続ができて達成できている。
そうです。だから私の書き方は運動習慣をつけるになってて、その時点でついてれば OK っていう。
なるほど。解釈だな。これも。
筋トレもいけるな、これ。
だんだん
。それでもできてないんですけど。
うん、霞が関作文みたいな感じになってくるみたいな。
はい。そんなところですかね。はい。皆様ありがとうございます。なんか、おかげで、だいぶ我々1年間楽しく、こうね、ビンゴ見ながら過ごせましたし、
ね、
はい。聞いている方もね、ぜひ真似してやってみるといいかもしれないですよね、これね。
うん、これもう、ウェブサービスにしてくださいよ、クリスさん。
あ、やりたいことビンゴの、あ、作りましょうか。ラボサービスでも出しましょうか。
ね、うん。
ビンゴ。
お、すごい。ハテナビンゴ。ハテナビンゴじゃない、ビンゴだと大きくなっちゃうね。
うん。いや、なんか、わかんない。やりたいことビンゴ。ラボサービスいいじゃないですか、これ。あ、作ってもいいですか、これ。ゆうさんに聞いとこう。なんか、もし作れたら、ちょっと、社内、まずは社内で作ってみるか。うん、あれ、これ面白そうですね。で、みんなでこうやるやつをこうね、こう自分のやつ作って、応援メッセージとか書いて、おお、なんかすごい楽しそうじゃないですか。
うん、前向きな。
すごい。
前向きなね。はい。
これが。
あと、
成長のパワー。
いやいやいや、自分、人に作らせるわけじゃないです。自分でなんか、整数とコードを書かなきゃいけないわけですからね。うん、はい。はい。なところですかね。はい。まあ、最後なんで、お二人のね、来年も、豆キャストの方は、毎週水曜日、更新していかれる。
はい。
ですよね。
はい。ですか。はい。
はい。
はい。でいいですか。いいんですか。はい。で。はい。皆さん、ぜひとも、そちらの方も、よろしくお願いいたします。
ポッドキャストって、やめることってあるのかな？
まあ、あるんじゃないですか。なんか、急に。ちょっと時間が合わなくなってとか。
マメキャスの場合は、多分、ゆうちゃんのやる気がなくなったら終わりかなと思って。
ああ、確かにな、
うん。確かに。
ゆうさんは過去にこう、結構いろいろ継続してやってきたけど、ふっとこう火が消えて一気に何もなくなったみたいなこととは、過去に経験あったりするんですか？
いや、あんまりないかもしれないですね。継続してる限りは、何か、外部要因がなければ多分続けていくと思います。
じゃあ、2025年も。
はい。
引き続き。
やっていきましょうか。
おっさん FM はちょっとわかんないですね。
まさかの。
いや、まあ、頑張っていきますよね。なんでそんな急に、おっさん FM 急にわかんない。言い出すんですか？ちょっと、お願いしますよ。なんでよ。見捨てないでくださいよ。まあでも、言うてる、まあ、長山さん言うのも分かるんですよ。なんか、いつまでやるのかな、みたいなのありますもんね。
この、ともし火は何によって維持されてるのかが全く分かんないから、
その、全く分かんない。思うことあります、
うん、全く分かんない限り、はい、維持する方法も、逆に消す方法も分かんないという気持ちになっているのは、まあ実際あるかなと思って、はい。
でもほら、年末に Spotify とかで、ポッドキャストのまとめとかが出て、まあ我々のその配信側にはこんだけ伸びましたよとかっていうのも出るのと同時に、リスナーの方に、こう1年間でよく聞いたポッドキャスト トップ5とか出てたりして、たまになんかおっさん FM を1位にしてくださる方がツイートしてくださったりするのを見ると、うん、あ、なんかめっちゃ聞いてくれてるみたいな。
マイルドさんでしょ？
いやいやいや、山本さん、他にも、あの、少なくとも僕はこの数日で2人見つけましたから。
おぉ、すごい。
マイルドさんと熊岡パ
ス。毎週金曜日に配信されたら、あの、週末の間に3回聞いてますみたいな。あの、平原誠さんですね。あの、ツイッターの。
あ、いや、平原先生。
平原先生、はい。あの、
おっさんよりも。大丈夫ですか？
リビルドよりかも聞いてますよ。
すごい。
ありがたい話ですよ。
ありがたい。じゃあ、はい、まあ、確かにリスナーさんがいるということが、そのともす
りの。我々のね。
大きな糧ですね。
大きな ね、うん。はい。なんで、我々も頑張って。
いなくなったらもう、なんか、何もないところに向かって喋ってるだけ。
無に向かって喋ってるだけになっちゃいますもんね。
ただのズーム雑談会ですかね。う
ん、でも入り口はそこだったんですよね、最初はね。
そう、
別に聞く人いなくてもいいじゃん、みたいな。
まあ、誰も聞いてなくてもやってましたよね。
う
ん、
そう。そう、うん。いいんですよ。それでいいんです。だから逆に言うとやめ時が分かんないというのは、長山さんのおっしゃる通りで。
そうだね。はい。いやいや。でもこうやって今年ね、またこう、豆キャスさんといろいろやらせてもらったりして、
うん。
まあ、ポッドキャスト、ベースにいろいろつながりが増えるっていうのも、また一つのモチベーションだったりしますので。
あ、そう、うん。楽しかったですね。
楽しかったですね、
うん。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。